皆さんご機嫌いかがですか。電気ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
今日はたまには偏ったゲームの話をしようをお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1回って何をもって1回ってあれかわかんないけど、1回お休みしたからだいぶ久しぶりのたまには偏ったゲームの話をしようでございます。
だいたいこの時期だね。まあ、秋になってきましたって感じがするね。
ね。
これやると。
そもそもスタートが、まあ、東京ゲームショーの話から、じゃあゲームの話すっかっていう話がスタートだったので。
そうそうそうそう。
この時期ですけど。
はい。
で、ちょっとね。
うん。
番組に関する説明っていうのをぼちぼち入れてみようかなと思って。
たまに入るじゃん、 CM みたいなやつの、ね、
それもあったんだけどね、うんうん、電気屋ウォーカーは家電やパーソナリティの興味のあることを勝手な思い込みを織り交ぜながら楽しくお話しするポッドキャスト番組です。ツイッターでの番組内容に関する感想はハッシュタグ、電気屋ウォーカーをつけてツイートお願いしますと、
はい、
いうことですな、
はい、
電気屋ウォーカーのキーは器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。
はい
はい、まあ、勝手な思い込みとかね、まあ、間違った情報もたまにあるので、
そうね、
あんまりガチで聞き込まないようにご注意いただきたいなという思いを込めてですが、
はい、
今日もてか前回5本目、うん、5本目というか、うん、ポッドキャストマラソン、
気合の収録マラソンでしょ。
そう、5本撮りをしたという、7時間8時間ぐらいかけて5本撮りをしたということありましたが、
はい、
おかげで
うん、
7月何十日に撮ったやつが、最終回が第5回目が9月の30日、
はい、
配信になりましたので、まあだいぶ持ったなっていうところなんですけども、
はい、しかもね、第5、まあ、最後の最終のやつを昨日聞いてたのよ、う
ん、はいはい、
あ、もう予想してたね、うん、この配信は9月ぐらいになるよねみたいな話になってたね。
そうだったね、
うん、
しかもまさかの9月の最終日だったけどね、
かろうじての滑り込み9月みたいなね。
そう、滑り込み9月、今日この収録、まあ今日は10月の2日なんですけど、
はい、
今日この収録の予定が立ってなかったらもう少し伸ばしてたかもしれない。
そうだね、もうちょっと延命させてたもんね。
そうそう、でもまあ今日もね、ちょっと5本撮りとはいきませんけども、何か何本か撮りたいなと思っていますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日のまあとたまげーなんですけども、
はい、
たまげー言っちゃったけど、
いいよいいよ、たまらんゲームズでしょ。
たまには偏ったゲームの話をしようという名前が長すぎて、
うん、たまげーでいいよ。
ちょっとちゃんと伸ばしてね、ゲーのところはね、なんかね。で、まあまずね、いつものようにうん、ファミ通さんを
来ました、年にこの時しか買わないファミ通。
そうそう、いや、そんなこともないんだけどね、うん、でもまあこの時が多いね。9月29日号というやつでございますけど、うんうん、ちょっと前に買ったやつですが、
はいはいはい、はい、
マンスリーレポートをね、
うん、まずはね、
確認したくてのファミ通さんです。
はい、
でプレイステーション4がだいぶやっぱりコンテンツが新しいのがポンポンポンポン出てきてて、
うん、
販売台数は順調に伸ばしてたんですが、
うんうんうん、
ここに来て、8月15日からの1週間が2万台近く売り上げたのをピークにですね、
うん、
ぐっと下がってまして、
はい、
8月29日から9月4日までの週の販売台数はなんと2302台ということで、
うん、
だいぶ落としてますね。
でもこれ必然だと思うね、後から出てくると思うけど。
あ、そっか、うん、そういうことか、
うん、
なんで売れてなかったんだろうと思ったけど、そういうことなんだね、うん、
後で出てくるけどね、
後で出てくるけどね、
うん、
今累計301万台を現在売り上げているよう、まあ、この8月29日現在売り上げているということで、
うん、
まあまあ、今年に入ってからかな、うん、ぼちぼち伸ばしてきたような感じありましたけどね、
うん
うん、で他のハードウェアと比較をすると、
うん、
Wii U はまあ増えたり減ったりしないで4072台の販売台数で累計322万台、
うん、
プレイステーション3が未だに売れてるんだね。885台の売り上げがあって、うん、まあ、大体これぐらいの推移ですけど、累計1000飛び24万台の販売と、
うん、
小型ゲーム機になりますけど、ニンテンドニューニンテンドー 3DS が、2万と B282 台売り上げて、累計402万。
そのうちの1台はうちにあるからね
買ったんかい最近、
うん、
それで、でもすごいね、
うん、
単週だよ、1週間で2万台売ってるんだぜ、
うん
うん、でビーターが頑張ってます、1万台売り上げて累計502万台、
うん、
で任天堂 3DS、 ニュー任天堂 3DS よりもビーターが売れてんのかと一瞬思いますけど、任天堂 3DS が別にあって現在も530台売れていて累計1691万台と、
うん、
やっぱり 3DS は、まあ、ニュー 3DS と 3DS 合わせていくともう2000万台だからね、うん、
そうだね、まあもう DS っていうくくりにすると、
うん、
まあ、ちょっと話それるけど、うん、ラインナップが多いのよ、
うん、ラインナップね、
もうだって今のニュー任天堂 3DS、
うん、
でその LL、
うん、
で任天堂 3DS とその LL ってもう4つあるでしょ。
そうだね。
でそれにプラス最近は、うん、任天堂 2DL、 2DS、
2DS、 そうそうそうそう、
2DS ってのも出てきたから、もう DS っていう、うん、プラットフォームもう 5台あるのよ。
そうね、
5種類、
まあ、ニューが出てる以上、まあ、これ以上ノーマルの 3DS をね、うん、ラインナップとして持っていくのかって言われると微妙ですけど、だからといっても販売終わってるわけでもなし、
うん、
で今タイジが言ったようにその 2DS ね、
うん、
実は私も一回 3DS を買って、
うんうんうんうん、
違う DS か、 DS を買ってて、
うんうん、
それは姪っ子にあげちゃって、
うん、
でそれ以来 DS 系は持ってなかったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと最近気になることがあって、
うん、
買おうかなどうしようかなってえらい悩んだんです、
うん、
でその時に出てきたのが 2DS、
うん、
あれ折りたたみしなくて見た目がなんか昔のゲームウォッチみたいで、
うんうん、
しかもなんかスケルトンボディでって、うん、まあ見方によってはちょっとチャチ
ー、まあねチープな感じはするけど、
で画面もちょっとちっちゃくて、でしかも 3D 表現ができないんだよね、
うん、
っていう状態なんだけど、9000円だっけか、
お値段がですね9800円、
すごいよね、1万円切ってるんだよね、
うん、
だから 3D 表示がなくてもいい DS が欲しいということであれば、
うんうん、
今すごい買いやすいんだよね。
そうだね、これはすごく買いやすいし、
うん、
3D 表示なくてもいいよ、
うん、
私はもうね DS、 3DS って呼ばれるものは3代目なの、
はいはいはい、
昔の 3DS、
うん、
で 3DSLL、
はい、
で今のニュー 3DS っていう風に乗り継いできてるのね、ずっと、
うん、
だからもう3代目なんだけど、
はい、
結局 3D 切ることが多いのよ。
ああ、それあなんだっけ、 3DS だからって 3D 表示にしてなきゃ遊べないってわけじゃないんだもんね。
そうだよ。でしかも、まあ、また後で話も出てくるけども、
うん、
今やってるドラゴンボールフュージョンズっていうゲームがあるんだけど、
うん、
これはもともと 3D 表示しないから、
へ
ー、もうゲームから、
うんうんうんうん、
裏パッケージの裏見るとね3D 表示丸×みたいな書いてあるのよ。
ああ、まあ全てが 3D 表示するわけじゃないってことだよね、
うん、そうそう、だから、うん、そういうゲームもあるから、
うん、
その一概に 3D の方がいいのかっていうのはあるんだよね。だからこの 2DS 金額も金額でかなり安いし、
うん、
まあ、ちょっと買う分にはいいかなと。
そうそう、
持ち運びはちょっと不便だけどね、
うん、
でかいから。
それでね、
うん、
せっかくだからちょっと 3DS 話をしちゃうけど、
いやいや、しようよしよう、
私前から電気ウォーカーの中でも時々お話ししてましたけど、
うん、
携帯ゲーム機そもそも苦手なんですよ。
ご人嫌いね。
そう、何が嫌いって、うん、小さな画面でやるのが嫌なのね、
うん、
だからスマホのゲームもあんまり一生懸命できないんだけど、
うんうん、
そうやって考えると LL が出てるじゃないですか、
うん、
で2DS が本当は価格的に買いやすくて、これならいつでもポイッと買えるなと思って調べてたんだけど、
うん、
画面表示が小さい、画面サイズが小さいということで、
うん、
1つマイナスね、
うん、
別にそれが悪いから 2DS 買うなってことじゃないんですけど、
うんうん、
私の選択肢としては、ね、そうそう、うん、で今度 3DS LL とニュー 3DS LL、
うん、
まあ一応今ラインナップが被ってるから、
うんうんうん、
そっちを比較してみると、
うん、
ニュー 3DS LL の 3D 表示が、
うん、
普通の 3DS LL よりも見やすくなってるんですって、
う
ん、
あ、なってるよ。
あ、本当に。
あのそれはニューってついてる時点で両方ともちっちゃいのも良くなってる、
うん、実感する。
うん、うん、あのついてくる、ついてくるって言うと変だけど、
うん、
前の DS だと、
うん、
例えばこう普通に椅子に座って、
うん、
テーブルに肘ついてゲームやってる分には全然 3D 表示してくれるのよ、
うん、
なんだけどこれがいざ携帯ゲーム機だからよくやるんだけど寝転がってやったりすると
あるよね。
あのねグネグネすんのよ 3D が。
へー。
要するにあの縦のスリットをあの右目と左目で覗いてる感じになるから、
は
あ、あのどうやんだろう、格子がずれてる感じがするんだ。
ああのジラジラに見えるみたいな感じね。ああ
そうそうそうそう、ギラギラジラジラに見えるのよ。だけどニューがつく分は、
うん、
上のカメラでずっと人間の顔を認識してるのね。
そうらしいんだよね、
うん、
すごいよね。だから
それで今目がこっちにあるっていうことで、その相違というかその差異をソフトウェア的に補正してくれるのよ。
すごいよね。
うん、だからちょっとはいいんだけど、
うん、
まあある程度しかしてくれない。
あ、まあでも
やっぱり
3D 表示はそもそもあんまり興味がないんだけど、
うんうん、
だけど 3D 表示使いたい、もしゲームを買ったとしたら
もちろん
やっぱりニューの方がいいじゃん。
あ、うん、買うならニューの方がいいと思うよ、ね、
でも、
う
ん、値段は高いから、
うん、
うーんそこもちょっとどうなんだろうっていうのが一つね。
そうだね。
で最後に、もう一つあったのが、普通の 3DS LL とニュー 3DS LL を比べた時に、
うん、
ニュー 3DS LL は、
うん、
なんだっけ、あ、アミーゴ、アミーボ、
アミーボ、
アミーボか、
うん、
あのアミーボっていうのが使えるようになってるわけじゃん、
うん、
であれは別にアミーボが使いたいわけじゃなくて、あそこにあの、うん、近接 NFC チップが入ってるっていう話なんだよね。
そうだよ、
うん、で普通の 3DS とか 3DS LL は、
うん、
その NFC チップを使った何かをしようとすると別端末を買わなきゃいけないらしいんで。
そうそうそうそう、
だけど NEW の方にはそれが内蔵されてて、
うん、
そのまま使えると。
あのね、アミーボっていうね、
うん、
まあ任天堂が出してる、
うん、
次世代フィギュアなんだけど。
あ、フィギュアなのね、あれね。
アミーボっていうのはフィギュアのことなのね、
うん、
でそのフィギュアの台座の部分に NFC の、チップが入ってて、
はい、
フィギュアはまあフィギュアなんだよね。例えばこのマリオとかさ、
うん、
あのカービィとかそういうのがあって、
はいはいはい、
でその台座に NFC の, そのチップが入ってるから、
うん、
そのアミーボに対応した端末、例えばそのニュー 3DS とか、
うん、
Wii とか、
うん、
Wii U か、ごめん、
とかに、あ、 Wii U でもできるんだ。
Wii U でもできる。
ほうほう。
でそこのコントローラーとかに、
うん、
とか本体にポンって置くと、
うん、
アミーボーっつってなんか認識すんのよ。で対応したソフトウェアでは、例えばあの自分のあのよく任天堂のゲームやるとさ、
うん、
ミーっていうので遊べるの ね,
そうだね。
自分の顔にあの似せて作って、
うんうんうん、
でそいつがなんかわちゃわちゃするみたいな、
うん、
そういったやつがその例えばマリオのアミーボー、アミーボーってすると、
うん、
その格好になるとかさ、キャプテンファルコンだったらキャプテンファルコンになるとか。
なるほど。
そういった遊びができるゲームもある。
なるほどね、
うん、
でちょっととある理由で
うん、
この NFC チップを使ったゲームに興味が出てて、
うんうんうん、
それもやっぱり別端末じゃなくて内蔵しててほしいじゃん。
そりゃ、ね、もしそれを使いたいって思うんだったらもう別リーダーは嫌だよ。
嫌だよね、
うん、
何のための携帯端末だってことになっちゃうからさ。
そうそうそうそう、
っていろいろ考えて、
うん、
もう選択肢としては New3DS LL しかないなっていうふうになったんだけど、
うん、
まだ買ってないです。
あーそうだね、うん、でも多分ニュー、まあ、小動画で画面ちっちゃいのが嫌だ嫌だだから、
うん、
あーそうだね、でかいよ LL は。
そんなにでかい？
持ち運びどうしようってぐらいでかいよ。
あ、本当に？
うん、あの、
そうなんだ。
まあ、もちろんねカバンに入れることはできるんだけど、
うん、
うーんちょっとね 大きいイメージがすごくある。で逆にニュー 3DS は、
うん、
コンパクトなんだけど詰まってる感がすごいのよ。
ギュッとね、
ギュッと、うん、で画面のサイズが前の旧 3DS より大きくなってるから、
じゃあちょっとまあいいかなっていう、
ニュー 3DS でもいいのかな、うん、まあもちろん LL の方がもう間違いなく画面はでかいけどね、
でかいけどね、
うん、でまあもうちょっとね、もう店頭にはもうないと思うんだけど、
うん、
ニンテンドー 3DSLL を、
うん、
検討してるんだったら、まあもうヤフオクとかになるんだと思うけど、
うん、
あのね本体パックっていうのが売ってるのよ。
本体パック
もしくは、限定版。
あ
でスーパーファミコンの柄のやつが出てたのね。だからそういったのも、
うん、
LL は楽しめる、
うん、なるほどね。カバーの付け替えができるんだもんね。
あ、LL はできないの。
あ、そうなんだ。
LL はカバーの付け替えができないからこその、
うん、
限定モデルっていうので完全にこうシルク印刷みたいなんで切りにしてあるやつをラインナップとしては出してくる、はいはい、
なるほどね。
ちっちゃい方は着せ替えプレートで、うん、好きに遊ぼうよっていうスタイルだね。
なるほど、
うん、
で結論としては、
うん、
とりあえずまあ買わないことにした。
そうだね。
もうちょっと様子見ます。
そうだね、一回店頭でサイズ感見るのがいいかもね。それかわしの 3DSLL ニューじゃないよ、
うん、
貸したろか。
あ、いいね、ちょっとその方向でお話しましょう後で。あ、でもダメだ、まあいいや。それでね、話脱線しましたが、
うん、
まあ、現状こういう風にハードウェア売れてるわけなんですよ、
うんうん、
で、まあ、いろんなこれからPS4 をはじめさまざまなプラットフォームでこ
う
人気のコンテンツがね、目玉のコンテンツが目白押しになってって、
うん、
まあ、番組の後半でも我々今こういうゲームしたいねとかしてるよとかって話をしたいんですけど、
うんうんうん、
先日の iPhone のなんだあれ WWDC だっけか、
うん、
でスーパーマリオランだっけか、
うんうんうん、
ね、スーパーマリオが初めて任天堂のハードウェアを出て、うん、しかも iPhone のアプリとして、
うん、
移植じゃないけどその登場するということがあって、うん、あれがだいぶやっぱり物議を醸してるという話もね、うん、あちこちで聞きますけど、
うん、
まあ、それをこう聞いてて思ったのが、
うん、
まあ任天堂の目指してる戦略って何だったんだろうなっていうことと、
うん、
あと今のそのゲーム業界っていうのが、
うんうん、
まあ、ちょっとかぶって見えてくるというかね。
あ、そう、
うん、でまず考えたいのがさ、
うん、
一番衝撃だったのが他のプラットフォームに行ったということよりもおそらくスマートフォン用のアプリを任天堂がそのマリオを使って出してきたっていうところが大きいところだと思うんですよ、
うんうん、
でそれは任天堂が目指してるその戦略の一つなんだろうと思うし、
うん、
おそらくそのスマートフォンみたいなそのカジュアルゲームを簡単に遊べて簡単にやめられるようなゲームで、
うん、
今当面そのコンシューマー機というかそのハードウェアを持ってそのゲームをしてない人たちに対して、
うん、
任天堂のゲームってこんなに面白いんだよとかマリオのゲームってこんなに面白いんだよっていうのをアピールして、
うん、
そのコンシューマー機に戻ってきてもらうみたいな、
うんうん、
アプローチの一環なんだとこうあんまり他の記事とか読んでませんけど、
うん、
個人的には想像するわけですよ。
そうだね、
うん、でもね、
うん、
カジュアルスマートフォンみたいなゲームが流行ることで、
うん
うん、ハードウェアを買ってまでゲームをする人、今まで持ってなかったんだけどハードウェアを買ってまでゲームをするっていう人が、
うん、
どれだけ増えるのかなっていうことが、
うん、
もうはっきり言ってその将来を占うわけじゃないですか。
そうだね。
ね、
う
ん、でそこについてちょっと掘り下げていきたかったんだけど、
うん、
今までのたまげにはないなんかちょっと雰囲気になってきましたが、
うん、
例えばね最近の一番の最近の皆さんがご存知の事例としてポケゴーがあったわけですよ。
うん、あったね。
ポケモン GO、
うん、
これはポケゴーってアンドロイドにも入ってるんだよね。
うん、
ね、Android にも入ってる、iPhone にも入ってる、その Android にも対応してる、iPhone にも対応してるで、
うん、
あの日本のみならず世界各地でそのポケゴーブームが巻き起こって、
うん、
今までやってない人たちまでポケゴーを始めてみたりなんかして、ものすごい社会的なこうニュースになったわけですよ、
うんうん、
でもポケモンが爆発的にダウンロードされた理由って何かって言ったら、それはプラットフォームたるスマートフォンの販売台数が例えば今週末期に比べてはるかに多いからっていうことだと思う、ね、さらにポケゴーってあれ有料コンテンツ？
無料。
ただだよね、
うん、
だから、スマートフォンを持っている人が話題性に気づいて、うんうん、アプリをダウンロードしてゲームをするまで、
うんうん、
1円もかかってないわけですよ。
そうだよ、通信もうね、通信料だけだから ね、
まあ、ね
しかもパケ放題とかだからもうゼロよ、
うん、でまあスマートフォンは別目的で買ってるわけですから、
そう電話として買ってるわけだからね、
うん、ポケゴーしたいからスマートフォンを買ったって人はおそらくゼロじゃないと思うんだけど、
ゼロに近いだろうね
と思うんだよ。ガラケーだったんだけど、うん、ポケゴーがしたいからいいチャンスだからスマホに移行したっていう人は結構いるかもしれないけど、
うん、
俺ポケゴー持ってあのスマホ持ってんだけどポケゴーしたいからこの、まあゼロではないな、確かにな、だけどそんなに多くはない、
でも多くはない、大多数の人間が今スマートフォンを持ってるから、
うん、
ダウンロードしてみただよ、
うん
うん、
でここから見えてくるのは、
うん、
ゲームのコンテンツとしてのゲームが良かったから、
うん、
スマートフォンが売れたかっていうとそうではない、まあ、
それは疑問符がつくだよ。
そうだよね、
なるほどね、うん
うん、だからポケコーが爆発的人気だったからハードが売れたことっていうのはまあほぼないよ。
ないね。
ね。今までのなんとなくゲームのコンテンツが面白いからハードウェアが売れるっていうそのあるじゃん、
うんうんうん、
いわゆる理想のコンテンツありきでハードが売れるっていうその理想的なあり方が、
そうだね、まあ、ファイナルファンタジーがあるからプレイステーションが売れたみたいな
のでしょ、うん、そうそうそうそうそう、うん、そういうのがこのカジュアルゲーム、スマートフォンのゲームに関して言えば、
うん、
あまり期待できない。
そうだね、そこに関しては期待はしちゃダメだろうね、
うん、もう一つ言えるのが、任天堂が例えばスーパーマリオランを出して、
うん、
スマホが仮に売れたとするじゃん、
うんうん、
任天堂には特に利益はないんだよね。
ないね、
ね、
何にも入ってこないね。
そう、任天スーパーマリオランができる専用スマホがありますとかさ、
あ、そのマリオの絵が描いてあるスマホがあるとかならあるけどね、
う
ん、
そう、
まだね、
でもそういうことではない、
うん、
だからカジュアルゲームの販売がハードウェアとしてのゲーム市場を育てるかというとあんまりそうは考えられないってことなんだよね、うん、
そうだね、
うん、で実際にやっぱり、そういったスマートフォンのゲームがどうやって収益を伸ばしてるかっていうと、広告差し込んでの広告収入であったりとか、
うん、
あとはその、課金、
うん、
そのアイテムを買ったり何かを買ったりっていうことで、うん、別途お金を投入してゲームを有利に進行させるっていう課金を要請したりする、
流すと、
うん
うん、
あとはこうそこの点についてはポケゴーは非常に優秀でこれからの、未来が想像できると思うんだけど、
うん、
まあね、うん、実際その、なんだろう、課金、あ、あれか、もっと優秀なのあれだ、カンコレ、
ああそうだね、
艦隊コレクション、
うん、
正式名称艦隊コレクションだよねあれね、
私カンコレやってないから分かんない、ね、
ああ俺もカンコレってしか言ってないからよく分かんないんだけど、カンコレは、うん、課金もできるんだけど、あれの優秀だったって今回言ってるのは、うん、二次創作について一切の制限を設けなかったんだよね確かね、
あーなるほどね、
そう、それのおかげでその何、同人誌、
まあその一種のその何だろう、ユーザー側のムーブメントがあったんだよね、
そうがものすごくあって、
うん、
カンコレがゲームとゲームシステム、ゲーム性として遊びやすいっていう優秀さを持ってて、
うん、
で攻略の難易度が適宜こう調整されてて、そのゲームとしても楽しくて、
うんうん、
で装備を変えたり装備を収集したり、実際カンムスを収集したりするというコレクターの意欲ももっとこうかきたてるものがあって、
うんうん、
なおかつこう季節的なイベントとかその、
うんうん、
グラフィックの変更とか、
うん、
そういうそのユーザーを飽きさせない その刺激を定期的に提供していて、
うん、
ここまでで考えるとものすごく優秀なコンテンツなのね、
うん、
さらに二次創作を制限しなかったことでユーザーが独自の楽しみのそのせなんていうのずっと尾ひれをつけてってユーザーたちがキャラクターを構築していくっていうことができて、
うん、
そこに対してフィギュアだのなんだのっていうその物理的なアイテムを売りつけるっていうことができた、
うん、
でもものすごいこの経済効果高かったと思うのよ、
うんうんうん、
だそれがカンコレを提供してる会社にどれくらい利益が還元になったのかっていうのは分からないんだけど、
カンコレは DMM か
なのかな、
うん、
だけど少なくても、ユーザーの流入がものすごく起こって、うん、少なくとも課金がものすごい発生してて、
うん、
でさらにそういう周りの産業も活性化すると、
うん、
いうことをカンコレはしてきたんだよね。
ああ、カンコレは角川ゲームズが開発、うん、DMM.com がブラウザゲームとして配信らしいよ。
はあ、すごいよね。だって
ああ、角川入ってるんだ。
いまだにだってカンコレ人気あるでしょ、
うんうん
うん、だからこのずっとロングランでさ長い間楽しんでて、うん、でしかもねまだ
イベントもそうまだまだしてるしね
っていう、これはもうお手本だと思う、
うん、
まあちょっと話が脱線しましたけど、
うんうん、
これもカンコレができるからパソコンが買われたとかさ、
うんうん、
あいうことはないわけですよ。
そうだね、どっちかっていうとグッズを買ったりとかっていう話になってくるんだろうね、うん、
だからこの辺の今流行ってるこういうパソコンなり携帯なりで遊べるこういったゲームっていうのは、
うん、
ゲームの面白い面白くないはまず個々のゲームだとして、
うん、
それ自体がハードウェアをの販売に貢献して、マーケットシェアとして の, その例えばプレステ4のこうユーザー層とかを育てていくものではないということなんですね。
そうだね、今のものはそうだろうね、
うん、でじゃあ、
うん、
今我々が遊んでるプレステ4とか Wii U とか、うんまあ、さっき言った DS とか、うん、そういった、ハードウェアを伴ったゲームのところをどうやって育てていけばいいのかと、
うん、
だってそこが産業として衰退していってしまえばあの利益が出ないから
最終的に尻すぼみにはなっていくだろうから ね
尻すぼみになるし、うん、それ
がうまいこと、うんミクシーみたいにこう、うん、ミクシーだとモンストかみたいに収益化ができれば、うん、まあもうミクシーじゃないと思うけど、うん、なんか会社はね、うん、違うけれどもうまいことそういうことをコントロールできればいいんだろうけど、
うん
うん、でも多分どっかに任天堂とか、うんはプライドがあると思うのよ。わしらはガキの頃からゲーム作ってきたんじゃと、うんでそれをずっとやってきたからその課金よりはうん、おもろいコンテンツ一本で勝負したいっていうプライドは絶対あると思うのよね。
そうね、
うん、だから、うん、わしは個人的にまあちょっと話、まあ、後にも続くんだけど、うん、ポケモン GO をやってみて、
うん、
わしはもう気がついたのよ。
お
やりたかったのはこれじゃねえわと。
へえ。
うん、ポケモンをトロトロ歩いて捕まえる、うん、違う違うってポケモンは草むらの中に入って捕まえに行くもんだと
なるほど。
そう、
うん、
で気がついたら、うん、わしはハードまで買ってた。
あ
なんでかっていうとそれ子供の頃ゲーム白黒のゲームボーイでポケモンを一生懸命やってた記憶があるから、
うん、
もうそれが呼び起こされたのよ、うん、完全に、
うんうんうん、
でやりたかったのはスマホなんか違う iPhone はゲーム機じゃないって気がついて、うん、Nintendo New 3DS と、うん、ポケモンを改めて買ったのよ。
ああこれ
であ
どうぞ。
今やってるってとこだね。
ああさっきの話そのスマートカジュアルゲームがっていう話に対して、うん、ちょっと変化球になるんだけど、
うん、
タイジが今言ったようにポケモン GO は昔ゲームをやってて、まあ、我々は今もやってるけど、うん、昔ゲームをやってポケモンをやってた人がポケモンに触れて昔を思い出して、
うん、
改めて 3DS とかを買って今のポケモンを買うというところにはつながってるという面で、
うん
う
ん、
このさっき言ったカンコレとポケゴーの違いについてはやっぱポケモン GO っていうそのストーリーというか物語がカンコレとは違って長い歴史を持ってて、そこにはやっぱり、 ベースになってるその 3DS とかでゲームボーイとかで出てたポケモンっていうのがまだしっかりあって、うん、そこにリーチできたっていうのがポケ GO とカンコレの違いだよね。
そうだね、うん、もうポケモン GO はだから全く起動してないけど、逆に 3DS のポケモンは毎日のように起動して
る。俺が冒頭話したなんで 3DS を買いたいかって思った理由の一つが実はポケ GO、 あのポケモンで、
うん、
タイジがね、俺に見せてくれたじゃん、これこれっつって、
うんうんうん、
あれを見て、あ、ポケモンってそんなに面白いんだって。俺実はポケモンって一回も触ったことないもんだから。
まあ世代の問題だろうね、それはね。
それで買いたいなと思ってたし、実はこの後の番組でポケモンについても大事に質問したいと思ってたんだけど、うん、話を戻しますが、でじゃあハードを売って、
うんうんうんうん、
コンシューマーキーとしてのプレステ4とか Xbox とか Wii U とかビータとか 3DS のゲーム業界を、育てていくにはどういう戦略を取っていかなきゃいけないんだろうと、うん、素人的に考えると、
うん、
答えは多分一つなんだよね。
うん、
なんだと思う？
え、ビッグタイトルじゃないの？
あ、まあでもイコールそういうことなんだけど、ゲームが売れるしかない。
うんうんうん、そりゃそう
だな、うん、そうなのよ。答えはシンプルなのよ。ゲームが売れないとハードは盛り上がらない。でさっき
単なるプレイヤーになるからね、
うん、カジュアルゲームはゲームが売れてもハードは売れなかったんだけど、うんうんうん、こういうコンシューマー機っていうのはゲームが売れればそれがハードが売れる理由にもなるんだよね、
うん、
だからやっぱ
多分比例していくだろうね、それは、
うん、はい、うん、最近ちょっとコンテどのゲームだったか忘れましたけど、うん、プレステ4でビッグタイトルが続いて、うん、おかげでプレステ4の販売台数がえらい伸びたんですよね、この1年ぐらい、
うん
うん、もう全く覚えてませんから。
いやでもね、まあ、プレステの話になるけど、うん、最近テレビでプレイステーション4の宣伝 CM を結構やってて、
はいはいはい、してますね。
もうあれ見るとね、わしはね鳥肌立つのよ、なんでか知らないけど、今までプレイステーション4ってパッ、まあもちろんあったよ、メタルギアとか、
うん、
パッとはしてないんだよあれ、
うん、
でもこうビッグタイトルが例えば1年2年に1回ポッとで、出てくるような感じだったのよ、はいはいはい、あ、今年はこれ出るんだ、ちょっと楽しみだなっていう感じだったんだけど、
う
ん、このね2016年のこの秋から、うん、2017年の、頭にかけて、うん、恐ろしいほどのビッグタイトルラッシュなのよ。
そうだね。
でそれをテレビ CM でもちゃんと打ってるのね。
そうだね。それゲームメーカーを飛び越えてプレステ4として CM してるわけだもんね。
そう、プレイステーション4最初にボーンって出てくるやつよ、う
ん、ビッグスターずらりさあ PS4 っていう CM を打ってるわけなんですけど、ペルソナ5ウィニングイレブン2017、レゴあってバトルフィールド
1、
デルデル詐欺のオーグ、人食いのオワシトリコ、
うんうん、
FFK、ドラゴンボール、コールオブデューティー、ガンダム、GJ ね、ファイナルファンタジー、うん、ウォッチドックス2、龍が如くとね、まあいろいろ飛び飛びでご紹介しましたが、うん、こういったタイトルがあって、おそらくこの後話す、その、もう皆さんご存知の通り、プレイステーション4がハードを刷新したわけなんですけど、それも後押しになってガッとこう売り上げが伸びていくだろうということは想像つくんですが、やはりキーポイントになってくるのがそのソフトウェアがいかに売れるか、ゲームがいかに売れるかってことなんですよね。
そうだね、
うん、で最近のゲームの作り方っていうのを見ると、売れるか売れないかはそのお客さん、そのユーザー側が好きか嫌いかっていうのもあるし、もともとのそのパイ数っていうのかな、この例えばファイナルファンタジーはどれぐらいのユーザーが見込まれますよとかさ、そういうのもあるので一概には言えないんですけど、売れる理由ってなんだろうっていうふうに考えた時に、ちょっとここにこう疑問を投げかけたいんだけど、例えばね最近の傾向です、まあ我々メタルギアソリッドファンで随分長いことやってましたけども、あれはムービーゲーとかも呼ばれるわけですね。
あれがいいんじゃん。
そうだけど。
もうね、メタルギアはもう酸いも甘いも全部味は受け止めるから。
俺、私もそこには反対じゃないんだよ。ただ例えばゲームが売れる理由として高画質化、例えばね、
うん、
ものすごいクオリティの高い表現ができる高画質化とか、あるいは今言ったようなムービー表現ね、そのリアルタイムレンダリングかどうかは別として、 最初に作ってあるムービー、作り込んであるムービーを再生するのか、ゲームの中での動作をつけてムービーふっぽく見せるのかは別として、そういったこうムービー的要素、ストーリーテリングですね、こういったものが必須事項ですかという質問。
必須事項ではないと思う、わしは。
そうだよね、
うん、
必ずしも今売れてるゲームを見ると、
うん、
超高画質で超泣けるストーリーテリングを含んだこう映像ムービーが動画がついてくるよっていうことではない。
それはあったら嬉しいとこだね、
うん、で、まあゲーム性の問題だとは思うんだけど、もう一つの質問ね、
うん、
じゃあゲームってゲームの話ばっかりしてるとちょっとこう見えなくなってくるので、
うんうん、
一歩引いた視点で考えてみたいんだけど、
うん、
同じようにこうエンターテインメントを提供するプラットフォームとして、例えば映画があるわけですよ、
うん、
ね、
うん、
映画ってじゃあ今言ったように高画質化とかムービーゲート、まあムービーだからムービーゲーなんだけど、うん、その
一つも関与できないですよね。
そうなんだけど、うん、その手法の違いっていうのはじゃあ昔と今と比べて、
うん、
映画っていうのは手法の違いっていうのは出てきたんだろうかと、
うん、
ここどう思う？
一緒だよ、
うん、
この間のシン・ゴジラ見て一緒だって思ったもん。
ああいいとこつくね。ね、一つは、うん、今のカジュアルゲーと同じようにね、スマホゲームとかと同じように、
うん、
映画っていうのは昔は映画館でしか見れませんでした、
うん、
そこからレーザーディスクになったり DVD になったり VHS になったりブルーレイになったり、うん、まあ、時系列別々ですけど、うん、そういうそのポータブルなメディア で、ね、あの、うん、自宅映画館以外のとこでも見れるようになってきた、
うん、
でさらに今は、YouTube とか、動画配信サービス Netflix とか Amazon プライムとか
Hulu
とかね、そういう風な、オンデマンド配信による映画も楽しめるようになってきてる、
うん、
ということはいわゆるハードウェアの部分ね、ゲームでいうと、
うん、
ハードウェアの部分はゲームと同様にさまざまなこう、見方を提供できるようになってきてる、
うん
うん、っていうのがまず一つ。そうするとゲーム業界と映画業界っていうのは、映画業界って言っていいのかどうか分かりませんけど、映像関連の業界っていうのは、まあ、そのハードウェアの面では、うん、見る手段の面では、まあちょっと似通った傾向にある
よ。そうだね、うん、
よりカジュアルに映像を楽しめるようになってきてると、
うん
うん、わざわざ映画館に行く必要もないよねということ。
そうだね、
はい、じゃあ今度コンテンツですね、
うん、
映像表現っていうのは今タイジが言ってくれたようにシン・ゴジラ話題になってますけど、
うんうん、
そんなもの作ってねえで早くエヴァンゲリオンの最終回作れよって話ですけど、
うん、あれはいいんじゃないの、作っても好きなもん、
うん、シン・ゴジラはものすごい話題になってますね。
なったね。
タイジは見た？
見たね、
うん、私は、まあ、見てません、
うん、
ネタバレしない程度にザクッと感想ですけど、どうだった？
怖かった。
あ、そうなんだ。怖いんだ。
わしはね、なんでかっていうと全くネタバレなんないから言うけど、うん、わしは東日本大震災の時に上海にいたのよ。
はいはいはい。
だから全ての情報をテレビで見てたのね、もしくはネットで、うん、要するに遠隔地からの情報だったの全部が、うん、でだから被災地で、でまあね、ずっと知り合いも東京にいるから、うん、何が起こってるのか、何がどうなってんのかっていうのが分からないけど、うん、嫌な情報ばっかり入って
る。ああ、はい、分かります。
で、うん、日本の政府がバタバタバタバタしてるよっていうのもすごくあって、うん、でそれをなんとなくの距離感、
うん、
そのバッチリの距離感じゃないの、わし、
うん、ちょっと非現実的な、
そう
だけど
ちょっと下手するとこれ夢で映画じゃないのかって思う距離感
だ、はいはいはい、
東日本大震災がね、
うんうんうん、
すごく被災した人にはすごく悪い言い方かもしれんけれども、うん、実際わしはそうだったの、
うん、一方で知り合いとかが困ってるっていう現実も
あり、目の前で困ってるっていう現実もあったから、うん、すごくわけが分かんない距離感になってたの、うん、自分の中で、
うん、
でシン・ゴジラを改めて見ると、
うん、
まあ、今回のゴジラもそういったそのどういうんだろうね、ある意味天才的な扱いもあるのよ、うん、まあ、ゴジラってそうじゃん、もともと
天才っていうのは自然災害の方の天才ね、
そうそうそう、もともとゴジラはそう
だった、そうだね、
だからなんかね、それがすごく 変な自分の中のこの消化が行われちゃって、うん、途中から怖くなった。なんか本当にゴジラ来るんじゃないのっていう恐怖に襲われて、
うん、
途中で見るのやめたくなったの。
ある意味自分との追体験をしてるような、
うん、すごく嫌な気分になってしまったのが、うん、今回のわしのシン・ゴジラの感想だったけど。
なるほど、だとしたら、
うん、
やっぱりすごい映画だったんだね。ものそれだけ人没入感というかさ、感情移入できるというかさ、
うん、
そういう、まあ、個人の経験によるところは大きかったのかもしれないけど、大なり小なりみんなあの東日本大震災とかでその精神的にこう傷を持ってるわけじゃない、
ね、うん、
そこに向けてあの映画を作っていったっていうのは、そのそこまで触れる映画を作ってよかったのかっていう問題提起と、そのやっぱり表現方法とかも含めてすごく評価されるべき映画なのかもしれないけど、
うん、
でね、まあ、うん、まあ、そういう、こうコンテンツの話なんですけど、
うんうん、
じゃあ映画映像ということだけを考えて言うと、うん、さっきはそのハードウェアとしての映画で映画館だとか DVD だとかネット配信とかあったけど、うん、中身の映画として何か新しいものが取り込まれていますかっていうところなんでね、
うん、
で何か新しいものあった？
何にもないよ、
うん、まあ、
既存技術だもん。
昔から言ったら例えば、うん、そう既存技術なのよ全く。で昔から言ったら例えば、高画質化しましたよとか、
うん、
その、高音質化しましたよとか、
ドルビーついたとか、ね、
そうそう、そういうことはもちろん当然ある
にしても、うん、その映像表現としては、うん、あれまあもともとその庵野さんの方がその特撮畑の人間だから、うん、あの特撮で作ることも多いじゃん今回の作品は、うん、でもともとそういう人だから、それは好きな人だからね、うん、だけど結局、まあ、シン・ゴジラっていうのがちょっと良くないかもしれんけれども、うん、やっぱりなんだったらさ、ミニチュアセットを作ってゴジラの着ぐるみがわーってやっ同じことをやってても、うん、同じ受け止め方をすると思うのよ。
なるほどなるほど、
うん、
で
だからそこに関しては一緒だもんね。
でまあ、唯一違うのは例えば、IMAX とか、4D シアターとか言ったように、うん、試みはあるよね、その
まあエンターテインメントとしてはね、
そうその立体表示ができるみたいな感じ、うん、3D 表示ができるようになったりとか、あとは椅子自体が動いたりとか、
ね、
風が吹いたりとか霧吹きが出たりとか匂いが出るとかっていう試みはあるんだけど、またそれが新しいその、映画の表現の手段としてとはまだ確立はしてないと。
そう、まあでも映画が好きな人は、うん、あ、じゃあ行ってみようかなって思う動機の一つにはなるんかなとは思う、
うんうん、
私は月に1回は映画館には行くようにはしてるんだけど、
優秀だね。
あのうん、まあ私はそれがね、うん、なんか自分の中でモチベーションになってるのね、うん、疲れてきたら行くみたいな。
なるほど。
なんか入れようっていうので行くんだけど。
刺激があっていいよね。
うん。うん、でこれは、まあ、ちょっと話ちょっと脱線するけど、うん、これもともとね、ガキの頃からの、何、まあ、物の考え方がずっと引きずってるんだと思うんだけど、うん、うちのおかんがね、うん、映画に行くって時だけ小遣いくれたの。
うん。
だから映画を見るってことは映画の入場券、入場のチケットのお金と交通費と、まあ、ご飯もどうせ食べれたりするじゃん。で、あとまあパンフレットもどうせあんた欲しいんでしょっていうので、まあ、3000円4000円くれたのよ。映画行くってだけで。でまあ、行くよちゃんと。それ持ってわーいって遊びに行こうぜとはなんないけど、うん、ちゃんと映画見に行くんだけど、だからそれでなんか小遣いもらえて映画はちゃんと見させてくれたから、だからそれがずっと引きずってるんかなって思う。
なるほどね。大事少年幼少の思い出が
思い出のかけらが今もずーっと引きずってて、うん、なんか知らんけど、うん、パッと時間が空いたりなんかフラーっとショッピングモールとか行ってたりすると、うん、特にまあ仕事でショッピングモール入ったりするんだけど、
うん、まあね、
うん、そうすると、うん、なんか映画シネマのところに薄暗いところで うん、どれ見ようってなんかやってることが多い、
ね、なるほどね。いいことだよ。でまあとも話戻しますが、
うん、
そういうことで技術としては、うん、まあいろんな意見はありますけど、 変わってないということにとりあえず今回はしておいて、
そうだね、
それでも新しい映画が出てきて、うん、素晴らしい評価を受けて話題作になっていくっていうのはなぜか、
うん、
これは例えば演出の仕方だとか見せ方とか、
うん、
そういうそのね、そういうそのテクニックとかノウハウの進化があって、またストーリーが面白いとかね、そのあとは作り手の感性とか、
うん、
っていうことが受けてるから、まだまだ映画って伝われていかないわけですよ、
うん、
俺も長いことスタートレックのファンやってますけど、うん、スタートレックったら昔のドラマシリーズですよ、
うん、
なんだけど映画ものってね、最近ポンポン出てきて、しかも新しい今スタートレックスのビヨンドだっけとかなんとかって出てますけど、うん、新しいこうメンバーで昔の話をやってって言ったら、うん、大ごけするかもしれない可能性の方が大きいわけよ、本来で言えば ね、
うん、
だけどものすごいやっぱりそのオールドファンもニューファンも作って、あのスタートレックの新しい歴史を紡いでるっていうことは、ストーリーが良かったり映像表現が良かったりってなんだりっていう、そのやっぱりそのコンテンツをいかに作っていくかっていうハードウェアの技術じゃなくて、もちろん撮影技術っていう意味ではハードだけど、その見る機械、見る道具が進化したからじゃなくて、中身がコンテンツの作り込みが良くなってきてるから、やっぱり良くなってるわけじゃん、っていうことなんだよね、あとは
だってわしは特殊だから、映画館に行くっていう行為が好きだけど、でもまあ普通に考えたら、うちの人はセルの DVD 買ってきてもいいわけだし、
そう
あの、なんたら伝えとかけようとか言ってね、レンタル出るまで待つんだって言っても全然いいわけじゃん。だから、それは関係ないもんね。でもそれは見るっていう声には変わりないもん。
で、まあ、翻ってゲームの話に戻っていくと、それはどういうことかっていうと、ハードウェアの能力に頼って高画質化をできるようになったから高画質化しますとか、より長時間ムービーができるようになったからムービーしますとかっていうことはもちろんあるんだけど、おそらくそこが売れる売れないの本質ではなくて、例えばメタルギアソリッドだって、ムービーゲーであるけども操作性とかゲーム性とか、そのいろんな小ネタとかさまざまな要素があって、で評価されていくわけじゃない、そう考えると、あともう一ついい例を出していくと、マイクラ、マインクラフト、あれはもともとパソコンで、販売してた、シェアウェアみたいに販売してたソフトですけど、マイクラって決してグラフィックス綺麗じゃないじゃん、
そうだ ね、
で、ストーリーも紡がれてるわけじゃないじゃん、
何もない
ね。でも今世界的にこれ売れてるわけですよ。でこれ何かっていうと、さっきとはまたちょっと違って、今度はその、ゲーム性というかね、やってることは今までと同じ、何か今まで過去にもあったことの2回しもう1回作り直しただけなのかもしれないんだけど、それをどういうふうにまとめるかっていう、まとめて聞き方が上手で、マインクラフトっていうのは自由度が高くて創造性が触発されて、やる気にさえなればものすごいなんかこともできるというゲームとして確立されて今世界で受けてるわけだ、ね、だからそういうふうにハードウェアの能力云々というよりも、やっぱりソフトウェアの見せ方とかゲーム性とかっていうことが、ソフトが売れる要因であって、でそれは新しい技術じゃないんだよね、新しい技術もあるし新しい見方もあるんだろうけど、それがなければ売れないということではない。
そうだね、それがあればまだ売れるっていうところの要素だろうね、
で今後でまたゲームのその注目してるゲームの話出てきますけど、実はペルソナ5を買って、今やってたんですよ、収録の前に、でペルソナ5だってペルソナ4、直前までペルソナ4ザゴールデンをやってたんだけど、ペルソナ4ザゴールデンとペルソナ5とシステム一緒なわけよ。
なるほどね。見て、あの、買ってはないけど一緒だろうなとは思って、
なんならその前も一緒なわけよ。ね、だけどすごく人気があって売れて、で実際評価を受けてるっていうのは、やっぱその中のお話であったりとか、その評価されたゲーム性をそのまま移植したことが逆に評価につながってたりとかね、するわけだから、 だゲーム、これからのゲームをこう作っていく上で、
うん、
もう少し目を向けていってほしいなっていうのは、
うん、
あでちょっと話ごめんなさい言ったり来たりしちゃうけど、高画質化とかやれムービーだとかっていうと、
うん、
時間かかるらしいんですよ単純に、
はい、作るのに。
そう、
そりゃそうだわ
ね。えもう作り込んで作り込んでカメラワークがとか何とかが感とかがあってやるわけじゃん、
うん、
ものすごい時間とお金がかかるわけ。
まあまあ、まあ、
ねえ、うん、そんなものに開発費をかけて、
うん、
5年もかかってゲームを出すと、
うん、
言うんであれば、うん、もっとなんかゲーム性とかストーリーとかその手をかかんないんだけど、その映画と同様に見せ方とかという次元でユーザーの心をつかむそのなんていうのかノウハウテクニックの方にもっと目を向けて、ゲーム性でゲームを作ってほしいみたいなね。
あーでもそれは私はね逆だな、うん、小泉の考えとは。
ほいほい、
それは特定の人物が作るゲームに、うん、限定されるんだけど、
はい、
私は好きなそのまあねずっともうこの番組聞いてる人は分かると思うけど、まあ、小島秀夫がいるじゃん、
うん、
小島監督がやるゲームは私何年かかってもらってもいい、
うん、
正直言うと
待つよってね。
もう次出るのごめんって、私死ぬ時かもしれん、20年後かもしれんと、それでもいいよ。その時に彼のもう渾身の作品が遊べるなら、もう私はもう他のあの何ちょっとまあちょっとこういうのを作っメインストリームを作ってて、それの余波でちょろちょろ出す分には全然いいけど、
うん、
そういうメインストリームがあってそれはもう出るのも15年後20年後だよって言われたら待つ、全然待つ。それで彼の思う本当の最高傑作を作ってそれで遊べるなら、うん、もしくはまあ映画の場合はそれが見れるなら、うん、それはそれで待つ。もちろん待ってる間はじれったいけど、うん、それ全然待てるね。でももうそこまでやってくれた方がわしはなんならいいね。
そうね、その意見に私も反対ではない、
うんうん、だからそのどういうんだろうね、ゲームって作品なのよ、
うん、
やっぱり、うん、作品でありもしつつ商品なのよ、うん、だからあのすごくね難しい部分ではあると思うんだよね、うん、やっぱビジネスである以上お金っていうものが絡んでくるし、うん、あの監督だったりその中であのグラフィック書いてる人たちの工数とか、要するにその人たちの給料っていうのは支払わないとさ、うん、来月そいつら死ぬわけじゃん、うん、全員、うん、そしたら次回作出ないわけじゃん。
そうね、
うん、だからやっぱそこのさじ加減っていうのはすごく難しいとは思うんだけど、やっぱりでもね、どうやんだろう、
俺もね 作品としてのゲーム作りを否定するつもりはなくて、
うん、
小島監督が出すゲームが例えば死ぬ間際になりますよっていうことをそれまで待ちますっていう気持ちは大事と一緒、うん、そこは一緒なんだけど、
うん、
さっき言った作品か商品かって言った時の商品の方をやっぱりもっと伸ばしていかないと、作品は作品でいいのよ、作品は作品でいいんだけど、
両方いるってことか。
そう、商品としての例えばね、じゃあどういうことかっていうと、メタルギアソリッド5というゲームがありました、
うん、
ね、あ4がありました、うん、4があって5が出るときに操作性とか、
うん、
あのシステムの部分っていうのはまるっきり変わってるわけよ、
うん、
でいつも思うんだけど、なんで同じシステムで2個3個ゲームを作らないんだろうかっていう疑問が残るの。
あでもそれは分かるよ、言いたいことは、
うん、
言ってしまえばさ、龍が如くなんかはそうなの、
うん、
同じ全く同じシステムで、うん、何個も何個も話作ってくるのよね、うん、だからもう1年に1回とか出すのよ、
うん、
だゲームを。
当然例えば龍が如くは俺もやってるんですけど、うん、ストーリーとして作品になっていくわけだね、
うん、
でそこには確かに見せられるものがあって、それを期待して買うユーザーもいっぱいいるんだけど、龍が如くが、勝手な言い分ですけど、龍が如くが忘れてないのは、作品であるのと同時に商品でなければいけないっていうところがあると思うのね。
うんうん、それは絶対に忘れてないと思う
ね。だから短いスパンで出し続けられることができて、
うん、
だからやっぱり売り上げに貢献してるというか、
そのだからさらにできることも増えていく
んだと思うんだよね。だからさっきの大事の言葉を借りれば、うん、とメインストリームとしてのお話は5年後でもいいかもしれないけど、
うん、
その同じシステムで例えばまるっきり違うゲームでもいいんだよ、うん、あのストーリーとして、ただ
ストーリーのやつはなくてもいいもんね。
よく見たら、あ、これもしかしてシステムはメタルギアソリッド5と一緒なのかなっていうのかもしれないけど、うん、見た目が変わってストーリーが変わってキャラクターが変われば全く別なゲームになるじゃん。
なるじゃん。タイトルが変わってるようになってるから大丈夫よ。
だからやっぱりその投資と回収というかね。
それは思うね。まあ、私も物を作ってる人間だからよくわかるけどさ、うん、あの明日の飯を食う商品と、うん、夢を追いかける商品ってのはやっぱあるのよ。だからでも夢を追いかける商品ばっかり作ってても、うん、これはいつ日の目を浴びるんだと。
その
頃には孫の代、いや孫の代に継承できてるのかっていう話もあるから、
うん、そう
だからやっぱりね、明日の飯を食うための屋台骨っていうのは作っておいて、うん、その上でああでもねこうでもねっていうふうにやるもんではあるよね、
うんうん、だからこれから
それはすごく思うわ。
これからのゲームは別に全てのあのゲームベンダーがやりなさいってことではないんだけど、うん、
それマリオでやられてもちょっとひるむもん、
ね、うん、なんだかねこれどのナンバリングタイトルだっけみたいになっちゃうからマリオの場合はね。だけどだからそうだからマリオなんかは新しいゲームが出た時には新しいゲーム性が必要な、新しいアクションだったり新しい要素がないと困るゲームなわけだ。
そうそう、あのまあ任天堂のフラッグシップだからね、
う
ん、あれは。
そうだけど、例えばマリオのゲームシステムで別な見た目のゲームを作って売ったっていいわけさ、
うんう
ん、
いいわけ、
うん、あの例え話だけども、
うんうん、
そういうふうにそのやっぱ商業ベース、商品としてのゲームっていうものを意識した上でやっぱり作品としてのゲームを作っていかないと、
うん、
その間ね、
まあ、長くは、
うんうん、そのプラットフォームとしてそのハードウェアが育っていかないんじゃないかなっていうふうに最近強く思います、
うん、まあまあでもどうなんだろうね。今ゲームかなり今年の年末にかけて、うん、どのね、あの、まあ、PS ビータはちょっと別だけど、うん、でもどこも結構盛り上がりを見せてるの。やっぱ年末商戦に向けてかなり盛り上がりを見せてるから、うん、まあここからはまあもうそろそろソフトの話に入ろうかなって私は思うんだけど。
そうだね、
うん、でこれからのソフトについて話したいなっていうことで、う
ん、その前にごめん、
なんかある
ハードの話をしとこうよ。
ああそうだね、せっかくだからもうここまでハードの話したんだからしとこうか。
う、
まあ、最初に任天堂、3DS の話はしちゃったけれども、
ね、でも皆さんご存知の、プレイステーション4が、
うん、
満を持して新しいラインナップに切り替わってくるわけですね。
でもこれがねニュースになってないんだな、あんまり。
そう言われればそうかもしれないね。うん、プレイステーション4が新たにプレイステーションプロとプレイステーションスリムというラインナップを入れてきたわけですね、
うんうん、
で実際、プレイステーションスリムについては9月の中頃からの販売だったのかな、
うんうんうん、
プレイステーションプロも同じタイミングなのかな、うん、あ違うプロが11月か、スリムもまだかな、
プレイステーション4プロは、11月10日発売予定。ほほほ、
スリムは、
スリムは、今検索中です。
あ、9月15日に発売されますというように書いてますね。
もう発売済みだ、
うん、でこちらが、うん、ハードリスク容量によりますけど 29,980 円という金額になってるわけですね、
うん、
税別ですけど、うん、だいぶだからプレイステーション4の値段が下がって、
うん、
求めやすい価格になったという。
そうだね、
うん、まあ、リファインが、うん、しかも小型化して、見た目もちょっと、簡素化、シンプルになったというか、
うんうん
う
ん、
いう。
でもまあ本体はね気にしない、本体のデザイン、
うん、
だって触んないもん。
そうね、私も置いてあるけど目に見えないからね。
でしょ、うん、あれなんか変に光ってるなって思うだけだもんね。その光ってるなっていうところが分かりにくくなったんだろうけど、うん、あの今回の分はね、うんうん、でもそうだ、3万円ぐらいで、本体買えちゃう
ね、
うん、
1万円、今まで4万何がしだったんじゃないっけか、
うんうんうん、うん、
ね、だからちょっと買いやすくなってます。 で、うん、まあ詳しい話はねもう他でやってらっしゃると思うし、
うんうん、
で特にあのまあ我々お世話になってますバックスペース FM さん、
うん、
で西川善治さんというライターさんが、うん、ゲストで登場された回があって、
うん、
そちらでプレイステーション4については詳しく語ってらっしゃるので。
ああ
もうスペック的な部分をそっちを見てくださいという話です。
ああそうだね、それがいいね、
うん、で電気屋ウォーカーとして、
うんうんうん、
買いか買いじゃないかっていうところだけをねお知らせしておこうと思ったんですけど、
うん、
ちなみに大樹は、まあ、当然プレイステーション持ってるわけなんだけど、
うん、
どうする？
いらないとりあえず、これで、もし買うなら、うん、もう買うんだと間違いなくプロの方なのね。
そうなっちゃうね。
ぶっ壊れないから、うん、緊急でいる時以外はもう次買うならプロなんだけど、うん、プロ買うとするとさ、うん、まあ、それこそ4万5千円オーバーなわけよ ね、
そ う、 ね、
そうなると、うん、もうちょっと申し訳ないんだけれども、うん、プレイステーション VR の方にお金を移したい、うん、その同じお金ならね、もちろん買える買えないっていうのは別だけど、うん、プレイステーション VR の方も欲しいから、
うん、気になる。しかもプレイステーション4プロを買った場合は、
うん、
スペックを生かそうと思ったら 4K モニターも買わなきゃいけないんだよね。
そうだね、それをさらに楽しもうと思うとね、うん、さらに多い金はいるけれども、まあプレイステーション VR、 まあ今ちょっと出たから金額だけ話しとくと、はい、プレイステーション VR 単品と、プレイステーションカメラ同梱版っていうのがあるんだけど、うん、まあもうカメラ同梱版の方が高いからこっちの金額だけ言うと、うん、大型5万円。
あー、うーん、いい値段設定な気がするな。
そうで5万円なんだったら、うん、まあ正直さっきの話に戻るけれども、うん、プレイステーション4プロを買うのと本当に金額一緒なのよ、
うん、
それならごめんと、プレイステーション4プロはもうちょっと後だと、 VR 先にかわしてっていうの
ね。 PSVR は、うん、普通のいわゆるスリムでも使えるんだ。
うん、うん、
あ、そうか。
これ使えるでしょ、
うん、
今までのプレイステーション4で使えるで
しょ、使えるのか、
そもそも。
そうか、
うん、
そうね、なるほどね。私はちなみに買わないです。もちろんプレイステーション4を普通に持ってるので、
うん、
そんなお金もかけらんないし、で 4K 視聴環境が自宅の中に一切ないので、
うん、
4K 表示で非常に綺麗になると、既存のゲームコンテンツも非常に綺麗に見えるということだったので、うんうん、その点には非常に惹かれるんですが、
うん、まだちょっと早いかな。
ちょっと早い。で仮に今プレイステーション4が壊れたとしたら、うん、スリムを買う。
そうね、それかもう、まだ店頭に残ってる同じのか、安いやつ。
まあ、うん、それでもいいかな。
うん、うん、まあ何がしたいのっていうのは、うん、単純に私は VR でグランツーリスモやってみたいな。
グランツーリスモ対応するんだあれ。
うん、そうそう。
じゃあやってみたい。
それはちょっとやってみたいじゃん。
でも
グランツーリスモで、もちろんコントローラーも準備してね、全部よ全部やったら、お家が鈴鹿よ。
すごいね、俺ペロペロに酔いそうだけど。
これはちょっと面白いかなって思う。ずっとなんか VR に対応、唯一って言ったら変だけども、うん、して欲しかったっていう懇願してたコンテンツの一つだから。
なるほどね。
うん、VR 面白そうじゃん。
面白そう面白そう、うん、ヘッドマウントディスプレイだからこそいいところもあるしね。
うん、
そうか。でも皆さんももしプレイステーション4をお持ちでない方がいらっしゃるんであれば、
うん
うん、メディア再生機としても非常に優秀ですから、うん、ぜひプレイステーションスリムを買っていただいて、ゲーム業界を支えてほしいなと思うし、
ね、もちろんプレイステーションじゃなくてもいいけどね。
いいけどね、うん、でプレイステーション4プロについては
ちょっと
よっぽど出ない限りは別に気にしなくていいんじゃないかなっていうのが個人的な意見ですけどね。
それ3年後に考えればいいんじゃないかなって思うけど。
そうだね、そんな感じだと思うな。
うん、もう家にね、
うん、
まあこの間の配信マラソンの時に あった、
うん、
4K テレビっていうのもあるから、うん、だからまずはテレビを買って、順番で言うとね、うん、テレビを買って、その後に まあ、プレイステーション4プロに乗り換える、もしくは新規で買うっていうのが一番こう順番としてはいいんじゃないのかなと。うん、
その頃には多分、プレイステーション4プロ2とかが出てるはずだから。
もうそしたらプレイステーション5でしょ。
ああ、5いくかな。うん。うん、まあ、でもそんな感じです。
そうだね。
はい、
うん。
はい、すっかり話し込んでしまいましたが。はい、じゃあ、改めてソフトの話。
こっからがいつも の、 あのタマゲー
です。タマゲーですね。たまには偏ったゲームの話をしよう。
うん、まあ今までも大概偏った
かな。俺今回はね、あの本当に気になったゲームだけ持ってきました。うん、
はい。
俺からでいいかな。さっさ
小木蔵の方からいくか、
うん。さっさと終わっちゃいます私。
はい。
まずみんなのゴルフですけど。
まずっていうしれっと出てきたけど。うん、みんなのゴルフまだ出てるの？
出てない出てない。発売延期が決定になりまして
。え？
ニューみんなのゴルフっていう、いわゆるナンバー外してニューをつけるって最近の流行りじゃないですか。
まあね、任天堂もやってるしね。
うん、そう、それが今、ミンゴロもニューミンゴロになって、開発を進めてたらしいんですけど、販売が2017夏に延期ということで。
あら、
でど
うしたもんかね、
うん、なんかね、ゲームシステムとしてはもう結構できてるらしいんですけど、
うんうんうん、
そのみんなのゴルフ、
うん、
みんなのって何よっていうところがなんか開発の人たちの中で今鍵になってるらしくて、そのみんなのをなんとかしたいっていうので今すごい延期をして頑張ってるらしい。
もうじゃあシンプル1500シリーズのザ・ゴルフでいいよ。
振り切ったね。うん、でまあそれはみんなの部分がどうなっていくかはまあちょっと全然わかんないんですけど、私がこの開発の画面を見る限り、うん、新しいみんなのゴルフは、またあのキャラクターの描き方が、頭身がすごくあの、うん、デフォルメされなくなってきたというかね。
それちょっと上がったね。
リアルになってきてるので、
うん、
別に今のやつも嫌いじゃないんですけど、そこがいいなっていう、綺麗な女の人の後ろ姿を見ながらゴルフをプレイしたいなっていうところです。
でもね、うん、ギリギリのいいラインで落としてると思う。
そうね、
これが行き過ぎちゃうと、うん、あのプレイステーションホームみたいな
さ、そうそうそう、
わっけのわかんない気持ち悪いやつになるじゃん。
なるなるなる、
うん、かといってアニメとかその頭身をどんどん落としていくと、うん、あんまり
ちょっと ね、
うんってなるけど、これいい具合の4頭身ぐらいで落としてるから、
何頭身だろうね、よく分からんけど
ぐらいじゃない、 3頭身か4頭身かぐらい、 3.5 頭身ぐらい、
うん、5頭身6頭身ぐらいだと思うけど、
5頭身6頭身って言ったらもう普通の人間じゃねえか。
うん、まあいいでしょ、うん、
でもまあまあうまいところで落としてるかなとは思うけども、うん、ちょっとそうか、みんなのっていうところで引っかかって、またもうちょっと作り込むっていうことか。
なんだって。はい。
でもまあ見てたら、うん、わけわかんないこと書いてあるよ。
そう。
カートを乗り回してみたり、
そうそうそうそう、
コース内にある池で釣りをしたり、
そうそうそうそう、
空を飛んでみたり、
うん、
友達と一日喋って終わっちゃった。
うん。
何の話やねんってやつ、ね。
ゴルフなのかっつうところだよね。
まあ確かにゴルフの楽しみ方としては、うん、どっちかっていうとコミュニケーションだとは思うの。
うん、
そのスコアを競うっていうルールのゲームをしながらのコミュニケーションだとは思うんだ、
うん、でもそれはゴルフを通してやるべきなんじゃねえのっていう気がする。
そうそうそう、そうなのよ、うん、そうなのよ。
だからこれあの
これ
今いいことついてくれましたけど、
うん、
ニューみんなのゴルフが成功と評価されるのか失敗と評価されるのかははっきりと分かんないところです。非常に危険性をはらんでるとは思う。
うんうん、
ただまあそのメインのゲームの部分は手抜いてくるはずないので、
うん、
余計なことするのに時間かけたねっていう風になるか、あこういうのも面白いねってなるかは、
うん、
まあ、期待したいところです。
でもわしは単純に打足に近いんかなと思うけどね。これはね、ちょっとミニゲームをボリュームアップさせて違うゲームになりそうな感じもしてるから、まあ、それを狙ってるんだと思うけどね。
まあね、
うん、うん、そうですな。
いいでしょ。
まあみんなのゴルフ。
うん、それから、はい、先ほどもちらっと出ましたが、ペルソナ5。
うん。
買ってきております。うん、昨日から始めました。
はい、ああ、そうなんですね。
で、昨日夕方から夜まで遊んで、 で今日朝起きて、まと、電気屋のまとめをしてからまた遊んで、集合時間に遅れるんじゃないかっていうギリギリのところでセーブポイントに入ったんですが、
あ、指やけどしながら
も、やけどしながらも
何してんのマジでそんな指でよかったね、あの親指じゃなくて
本当です
ボタン押せないから、
どうやったらゲームできるのかなってそればっかり心配しました。ゲームシステムは変わりませんけど、あの大きくはね、うん、
いわゆるペルソナシリーズの、RPG だね。
そうそうそう、言えることが2つあって、うん、まず日常生活のマップが非常に大きくなったのね。
あの携帯機じゃなくなったのもあるし、
あるし、まあ、あの、うん、PS4 とかじゃなくてペルソナ4とかも当然、あれ普通にハードで出てるよね、あれね。
ハードでも出てる気がするね、うん、ちょっとペルソナわしはビータで頑張った
の、ね、うん、あれは別にコンシューマー機でもあの普通の PS4 とかでも出てますけど、3かな、うん、4かな分かんないけど、うん、あのマップが非常に街が広くなったっていうのかな、街が広くなったっていうのがあって、あと、うん、人の数がものすごく増えた。
あ、
人っていうのは、
あ、ごめん、ペルソナ4はねプレイステーション2用ゲームソフトだな、ごめん、
2なんだあれ、
2で出て、うん、それが PS ビータにザ・ゴールデンっていうことで。
ああそうなんだ、うん、はい、で人が増えたんですよ。
キャラクター
じゃないの、街を歩いてる人が増えたの。
ああ、結局さ、ペルソナ今までの4とかは、うん、本当に用がある人しかいなかったもんね。
そう、話ができる人しか表示されなかったんだけど、今はその雑踏っていうのが表現されてて、
うん、ああペルソナっぽさを出すにはすごくいいかもね、うん、
だからその街を歩いてるのが結構楽しい。
ああ
、
うん、
あと
これは舞台はどこなの、
うん、東京です。東京とは言ってませんけど、はい、あの四軒茶屋とかさ、
うん、ああちょっと変えてる
そういう風に若干変わってますけど、はい、そういうなんか街を実際に街で生活してる感っていうのがすごく楽しい、うん、今までどっちかというと田舎に行ってっていうシチュエーションでしたけど、ね、今度は都会に来ています、うん、
はい、
あと
まあこれもプレイステーション4でできる、
そうだね、ハードウェアだからこそだね、うん、あともう一つダンジョンが結構だるかったんだよね、
うん、長かったね。
あ、エンカウント式の敵がこう歩いてるものに対してエンカウントしていくっていうタイプのダンジョン形式になってて、でしかもこう、カメラも操作しながらあちこち走り回らなきゃいけないっていうのが非常にだるかったんだけど、そのだるさは変わってないです、うん、ダンジョンの大きさとしてはあんまり印象としては変わってないですけど、うん、今までそのペルソナ4ザゴールデンとかにあった、うん、意味のない曲がり角の連結みたいな、そのずっとただダンジョンを歩いていくだけみたいな、たまにその変わった部屋があるよっていうダンジョン構成じゃなくて、ちゃんとこう要は建物の作りとして意味のあるダンジョン構成になってます。でこれがネタバレにはならないとは思うんだけど、ダンジョンの作り方と、現実世界とが、ちょっとオーバーラップしてる部分があるんですよ。
ああはいはいはい、
だそういう意味でも、あ、なるほどねって、現実世界とペルソナ世界とこういう風な接点なのかみたいなのもちょっと演出としてあって、それも結構好印象です、
うん、あ、もともとね、あのペルソナシリーズだと、うん、例えば学校の中とかさ、うん、ああいうところでお昼の学校の雰囲気と夜の学校だったら全く顔のが違うとっていうのが、まあ、一つキーワードにはなってたもんね、
う
ん、
だそれが今度ダンジョンにもそういうリンクがこう出てきたっていうところね、
うん、今まではボスの部屋だけだったもんね、
そんな感じだったよね、うん、だダンジョンがもう同じところ歩き回ってて道を覚えらんねえよ、うざってっていう感じがすごく減ってる。
あ、これはどっかで来た道だぞっていうのが分かる。
分かる。だから今までダンジョンがめんどくせえからペルソナ4やだな、あ、ペルソナシリーズやだなって思ってた人はだいぶ敷居が下がると思います、
うん、あ、まああれが好きだったって人もいるんだろうけど、でもそれにも、まあ、ダンジョンはあるってことで、そうそう、変わりないってことだからね、
うん、でさらに物陰に隠れて移動するみたいなのが入ってて、スニーキングみたいなのができるようになってて、
はい、
それがもうポンポンポンポンと結構ボタン操作で簡単にあっちからこっちに移動できるのね。
あ、
ま
あ、
これを移動するとダンジョンも結構あの走り回るんじゃなくて、その隠れ移動でぴょんぴょんと行けるからテンポがだいぶ上がる、
うん、あ、敵にも見つかりにくくなるし、
これがね、あのいいです。あとトータルでそのゲーム前回あったゲームのやりにくさっていうのをぐっとやりやすくしてるっていうのが結構すぐ感じるところ、
うんうん、なるほど。
あとはまあ一緒かな。
そうだね、まあナンバリングタイトルだから、
うん
うん、まあお話があとは新しい話が入ってきててっていう、
そうそう、
うん、でまあ歴代のキャラクターも多分出てくるのかな、これだと
ちょっとね、
うんうん、あのこうヒーローもんでいうとくあの何黒色的なね
なんかね、あのポスターにあのリセチーが書いてあったりとか、
ああフォーのキャラクターか、
そう、あとはそのユニフォーム衣装を着替えるのがペルソナシリーズ結構楽しいんだけど、
あるね、
あ、あの他のダウンロードコンテンツとして他のゲームのやつから、持ってきた衣装とかが着れたりとか、
うん、
あったりするので、うん、細かいところで結構その日常のレベリングレベルを上げるようなところもこう好きなキャラクターの衣装で楽しめてみたいな、こう細かい細かいその飽きさせない、うんうん、だるくさせないこう配慮があります。
はい、
いいね。だからそのシステムを焼き直さず、あまり手を加えずにゲーム性を良くしていくっていうのがもういい例なんじゃないかな。
まあでも4から5まで結構時間かかったけどね。
そうだね、
うん、
そうなっちゃうんだね。
その間いろんななんか格闘ゲームみたいなのも出してたからね
あ、そうだった。
で、うん、あとはなんだっけ DS でなんかダンジョンだっけの、
あ、本当、
うん、ペルソナ Q っていうやつ出してたけど、ね、Q はあの英語の Q、
ね、そうなんだね、
あれはもうダンジョンの鬼だから、うん、多分こいつは無理だと思う。
絶対嫌だね聞いただけでうつうつになっちゃう、うん、最後もう一つ、
はい、
これがポケモンと、うん、もう一つこれ今ご紹介するこれが私が 3DS を買おうかなと思った、うん、その二つの要因だったんですけど、
うん、
女神めぐりというう
ん、
ゲームが、この冬かな配信を予定してます、
うんうん、
これは 3DS で遊ぶゲームなんだけど、うん、無料配信なんです。
え、
ただなんです。
あ、そうなの。私はこれはなんか小泉さんさっき紹介されて、うん、買おうって思ったけど買わなくていいんだ。
買わなくていい。売ってるんだけど売ってるものはなんかコレクターズパックみたいなのだけが売ってる。
ああ、なんかそのケースとか、
そのなんとかとかアイテムが入ってるやつで、それを買ったとしてもゲームはダウンロードなの。で、何かというと、女神様と一緒に桃鉄をするという、うん、簡単に言うと
桃鉄
桃太郎電鉄をするというね、
はあは
あ、ゲームなんです。スゴロクで日本全国の鉄道を巡ります。うんうん、
これはどっかの、 あの IT ニッチトークが食いつくんじゃない？
いや、もうどっかの IT ニッチトークがね、どっかのなんとか県さんがね、
うん、
っていうかタロケンさんだけど、絶対、絶対食いつくと思う。で、うん、スゴロクでこの女神さんと一緒に、全国を周遊しながら、いろんな衣装を集めたりとか、うん、いろんなお話をしていくっていう、まあ、ただ、なんていうの、時間を過ごすだけのゲームなの。
うん、
この子と一緒に時間を過ごすだけのゲーム、
うんうん、
ただその衣装がものすごく量があって、衣装によって話す内容が変わったりとか、う
ん、
いうことがあったりとか、
はいはい、
うん、あともう一つ面白いのがさっき出てたその NFC 対応、
うん、
これがあの交通系の IC カードと連携をしてゲームが影響を受けていくという謎のシステムを採用してまして、
うん、
例えば、まあ、タイジなんか大阪拠点に今活動してるからね、うん、交通系カードって結構使うと思うんだけど、
なんでイコカをよく使ってるかな、うん、ね、
それを読み込ませると、例えば、うん、どこそこに行きましたよねみたいなことを女神さんがタイジに質問をしてくれるのね。
ああ、あんた梅田行ったでしょ。
そうそうそうそんな、うん、
いや行ったかなみたいな、そう、行ってるねみたいな、
それお仕事だったんですか、そういう風な、
いやーってやつね梅田に仕事はねえぞみたいな、
ご旅行だったんですかとかさ、あと当然スイカとか交通系カードでも今買い物できるじゃない。
うんうんうん、うん、
買い物の履歴も読み込むのね。
あ、そうする
とこの前なんか3000円で何か買ってましたけど、あれは何だったんですかみたいな、
あんた毎日ローソンで3食パン買っとるけど、違うもん買え言
う
て。
そういうことも言うかもしれんね。
うん、
というふうに、日常の現実世界の情報を、交通系の IC カードを使ってゲームの中に取り込んで、女神様がそれに対しての、うん、そのリアクションを取ってくれるという、
うん、
いうふうなのがすごくそのゲームの根幹を作ってるのね。
うんうん、
でさらにそのさっき言った鉄道日トークの太郎健さんが興味を示すだろうと言ったのが、全国9000以上ある駅を網羅してるということで、一応
乗り鉄に、
そう、一応ほぼ全ての実在駅が網羅されているというふうにゲームの紹介記事では歌ってますけど、
うん、なんかじゃあ秘境駅とかしてないのかな、
どうなんだろうね、
わかんないけどね、
という
それを逆に見つけてほしいよ、うん、ここしてなかったっていうの
ね、でアップデートで対応するみたいなね、
うんうん、
でそういうその鉄分の多い人たちにとっても楽しめるゲームで、まあ少なかったとしても、うん、自分の住んでるエリアのね周りの鉄道を回るだけでも、うん、あここここみたいなちょっと楽しかったりするじゃん、
うんうんうん、
でさらにこの女神さん喋ります、
うん、
女神スピークエンジンというのを搭載してるんですけど、いわゆるそのボカロみたいにして喋るんですよ、
うんうん、
喋るんですけど、結構その私ボーカロイドの歌って、
うん、
言葉を聞き取りにくいっていうのを常々感じてて、
そうね、なんか音楽の上に音楽乗せるみたいな感じがするもんね、
だよね、なんだけど、うん、この女神スピークエンジンはあの公式ウェブに行くと喋ってるんで見てほしいんですけど、結構その言語としてきちんと聞き取りやすいスピークエンジンなんですよ。
ああ、そっちで開発をしてるんだ、うん、
なのであの聞いていただくと当然機械が作ってる合成音声に聞こえるんですけど、その、うん、決して耳障りじゃない、
あで決まったことしか喋らないってわけじゃないんだ、
そう、一応そ の、うん、
エンジン入ってるからね、カーナビみたいにさ、うん、何百メートルを左折ですみたいなのじゃない
とかね、そう、もうちょっとこうナチュラルに喋ってくれる、
あそこ減速しねえと危ねえぞみたいなことを言ってくれるみたいな、
ね、でこの子がさらに言えば人工無能的にその会話を楽しむための、子なので、
うんうんうん、
衣装とか髪型とかを変えつつこの子と、電車に乗りつつ、だから、うん、この子と一緒に電車に乗ってるわけじゃないけど交通系 IC カードを使ったことであたかもこの子と一緒に移動してたかのような気分にもなり、でこの子と一緒に今日買ったのはたこ焼きだよ、たこ焼きって何ですかみたいな、たこ焼き好きですかみたいな、
あーなるほどね、
そうするといつかたこ焼き食べたいみたいなさ、そのコミュニケーションがどんどん深まっていくみたいな、
なるほど、これでもね女神スピークエンジンのところのスクリーンショットね、うん、アマチュア無線はとても楽しいですよね、ワクワクしますすごいワード教えとんな
話が合いそうだ私も4級ですけどね、うん、というようなゲームが、
うん、あるんだね、そう
これをねスマホじゃなくて 3DS に入れてきたってのも面白いなと思って、
あまあ確かに、ね
うん、だってスマホだって Android だったら NFC 積んでるわけだし、
うん、NFC 積んでなくても位置情報だけでどうにか
なるし、そうだからそのやりようはいっぱいあったはずなんだけど、3DS に入れてきて、しかも配信コンテンツで無料で提供してきて、まあ、当然あの課金になっていくんだと思うんだけど、
なあ、そう、衣装とかもね、
そうだからそのスマートフォンに行って課金ゲーで当座の収益を稼ぐというビジネスモデルから、この 3DS というその決まったコンシューマー機の中で課金ゲーとしての育てていったらどうなるかっていう試みとしてすごく興味がある、
うんうんうんうん、これは面白そうだね、うん、
なおかつ可愛いという
、いいね、うん、これ、うん、これは配信が12月の、うん、いつ、
まあこの冬ということになってるんで、もし
あいや公式ウェブに
もう出てる、
2016年12月8日お、配信開始予定、
間もなくだね、
出てるんで、もう間もなく、
で私は交通系のカードってほとんど使わないのであ
まあ車だもんね、
そうだからさっきの大事の話でもし 3DS と LL とかが貸してくれるんであれば、うん、ちょっと膝を交えて打ち合わせをしたい、
うん、あ別にそこまで言わなくても別にいいけど、ね、でもそうだねこれ、まあ、わしは交通系 IC も車も何もかも使う、うん、これさ無理だけど、うん、ETC カード使ったら最強や、
あ面白いかもね、
もうあなたどこどこのインター降りたでしょ、うん、
それは面白いかもな。
でもまあ ETC カードね NFC ついてないから、うん、ダメだろう。
まあね、
それもできたらもっと面白いよね、うん、カードリーダーいるけど。
そう、これがだからまあその今までもさそういうね、CD を読み込ませてとかさ、いろんな取り組み、
モンスターファームだな。
そう、あとカードをスライドしてとかさ、いろんな取り組みあったけど、
バーコードバトラーだな。
懐かしいね。あったんだけど、
うん、
新しいそういう色物系のコンテンツだし、
うん、うん、ただだし、
そうただだし、ちょっとなんか今だからこそ来るんじゃねえかなっていう、
うんうんうん、面白いかも ね、これは
感じる、うん、はい。はい、というのが私の一応気になったゲームです。
はい。
はい、タイジは？
私はね、うん、最初の方に話をしたんだけど、うん、ポケモン GO を、うん、でも最近ね、携帯ゲーム機ばっかりで遊んでるの。うん、というのも、というよりはもう 3DS ばっかりで遊んでるってね、うん、もう据え置き機で遊ぶ時間がない、正直言うと。正直言うとね。
うんうんうん、
ポケモン GO をやっててやりたかったのはこれじゃないって気がついて、うんうんうん、今、ポケットモンスターを3作同時進行です。
ちょっとそこ詳しく聞かせてほしいんだけど、うん、俺の疑問ぶつけていい？
いや、
まずポケモンシリーズって必ず2つのタイトル出るじゃん。
出る。
今新しいやつだとサン&ムーンか。
うんうんうん、
あれってなんで2つ出るの？うん、
あれはね、もともとのポケットモンスター、うん、赤と緑の頃から一緒なんだけど、うん、そこからのもう王道な、まあ、ポケモンとしてのルールなんだけど、うん、ポケットモンスター基本、3つのストーリーが同時進行で進んでるのよ。
あの一シリーズの中でってこと？
中で、うん、うん、一つが、ポケモン図鑑を完成させてよっていうお話。
あ、ポケモン集めようぜっていうこと
で。そう、ポケモンを捕まえて、そのポケモン図鑑を、まあ、初代だったら150匹、うん、まあ、ミュウを入れて151匹なんだけれども、うん、そのポケモン図鑑を完成させようっていうストーリーと、うん、もう一個が、ポケモントレーナーとして育とう、
うん、
要するに、まあ、ポケモン、まあ、もうこれネタバレというか、もうこれも地球帯みたいになってるから言うけど、うん、各地にジムっていうのが、ポケモン、あのジムがあるのね。
はいはい、
ポケモンは、うん、で大体大体じゃないの、毎回、8カ所ジムがあるの。その例えばポケモン、初代だと舞台は関東地方って呼ばれるところで、金銀だと譲渡地方って呼ばれるところになるんだけれども、まあ、そういう、まあ、ルビーサファイアだと宝円地方とか、こう地方地方を回る遊びなの、
うんうんうん、
で、まあ、初代が分かりやすいから、その関東地方っていうところに8個、うん、ジムが各町にあって、うん、でそのジムリーダーを倒してバッジをもらっていく。で最後は四天王と戦ってラスボスと戦うっていうのが、2個目のストーリー。
ほうほうほうほう、
うん、だからこれは違うよね、
うん、
ポケモン図鑑を集めようっていうのと、うん、ポケモンのトレーナーとしてレベルを上げていこうっていう違う軸が動いてるのよ、はいはいはい、中で、
うん、なるほどね、うんうん
うん、でもう一個が大体出てくるのが、ロケット弾とか、
はいはいはい、
敵、
うん、
絶対なる敵が出てくる、うん、こいつとのストーリーっていうものがまたさらに隣で動いてる、
は
あ、この3つが同時進行で動いてる、
うん、わかりやすい。で
じゃあなんで赤と緑とかって色分けるの、
う
ん、
そこよそこ。
ここは一番最初に言ったポケモン図鑑を、うん、全部コンプリートしようっていうところにかかってきてる。
ストーリーは赤買っても緑買っても一緒、うん、
一緒、
全く一緒、
全く一緒。
ほうほうほう。
まあ最近の分になってくるとちょっと変わってるんだけど、基本的な大筋は一緒、
うん
うん、何が違うの？出てくるポケモンが違うの。
あ、そう。
だから151匹捕まえようとしても、うん、赤しかやってないで友達と交換できないっていうなると、うん、まあ交換っていう今キーワード出てきたんだけど、うん、絶対的に捕まえれないポケモンがいるの、出てこないんだ、そのゲーム。
そうなんだ。
そう、
うん、
だから昔のポケットモンスターも赤緑とかだと、うん、あのゲームボーイと通信ケーブル、
うん、
で、自分は捕まえられたポケモンがいると、
うんうん、
だけどその 例えばそのエレブーとブーバーっていう炎系の電気系のポケモンがエレブー、うん、でブーバーっていう炎系のポケモンがいるんだけど、うん、まあこれが分かりやすいんだけど、こいつらどっちかしか出てこないの大体。うん、だからこれを、いや自分にはエレブー出てくるんだけどブーバー欲しいよ、
うんうんうん、
自分のはブーバー出てくるんだけどエレブーが欲しいよってなったら、もうこれ交換するしかないのね。
はあ、当時からそうやってゲームボーイ同士をつないで交換ができてたんだ。
それがあのポケモンでこう火がついた一つの要因でも、一個じゃ終わらないっていう。
そ
っ
か、じゃあ二つ買えってことじゃないのね。
違う、これ友達と遊ぼうぜっていうゲーム。
なるほどね、うん、あ、じゃあ俺3買うわ、俺じゃあムーン買うわみたいな。
そうそうそうそう、裏で出る前に話 してみたり、自分はもう3買うで、まあ、3と3で被っちゃったら、うん、あしょうがないねっていうのもあるんだけど。
あ、納得。それはじゃあ友達がいなかったとしても、
うん、
3を買ってムーンを買って、
うん、
どっちもやればその自分の中で交換ができるってことなの？
今のやつだとそれが克服しやすいように作ってあるのね。さすがにそのインターネットっていうツールがあるから。
おうおうおう、
GTS なんだっけ、グローバルトレードシステムだったかな、なんかそういうのがあって世界中の人とトレードできるのよ、
インターネット通して。
うん、 3DS の Wi-Fi 経由で。
ああ、そう。
うん、で例えば自分はブーバー欲しいんだけど、うん、その代わりエレブあげるから誰か交換してよっていうのを、うん、まあネット上にポンってあげれる、
うん、
あ、いいよいいよあげるって言って交換もできる。
へえ、それは何、別に金がかかったりなんだりってしないの？
しない。
あ、そう。じゃあ普通に友達と交換するようにネットで交換できる、うん、
それが世界レベルで行われてる。
へえ、
そういうのもあるし、うん、まあ逆にその今ポケモンってこれだけのシリーズものが続いてるから、うん、まあ、さっき言った3部作わし全部今同時進行でやってるって言ったじゃん。それはバカなんだけど、
頭がおかしくなるよ、
うん、途中で分かんないあれパーティーにこいついたっけ、あいつがいたのはあっちだみたいな、ね、うん、っていう風になるんだけど、うん、どう言えばいいんだろうね、それだけ歴代のポケモンが続いてるから、うん、DS シリーズのダイヤモンドパールぐらいのところから、うん、これだって2006年とか8年のぐらいのポケモンからは、引き継ぎ引き継ぎってできるようになってるのポケモンを。
ほうほうほう。あ、ポケモン
連れてこれるの。
あ、そうなんだ。
当時のやつ大変なんだけど、結構
お、
その頃のやつは大変なの。それがブラックホワイトとかっていうのが2010年ぐらいに出てるんだけど、うん、そこぐらいから比較的簡単にはなってるんだけど、うん、まあ、前作から要するに当時、一緒に戦ったあいつを今のサンムーンで、うん、まだ一緒に戦えるの。
へえ、それ何、みんな連れてこれるわけじゃないんだ。
みんな連れてこれるけど、やろうと思うとすごい大変っていう。
あ、そう。
でもできないことはないっていう。それはちょっとね、課金というかね、年会費払わないといけないんだけど、ポケモンバンクっていう、自分のポケモンを、うん、ネットワーク上に保存ができるシステムがあって、まあ、ポケモンって基本的には、ゲーム上ね、うん、パソコンボックスっていうところに、うん、ポケモンは基本的に、入ってるの、うん、捕まえたポケモンっていうのは150匹も持って歩けないから、うん、でそのうちの6匹を手元に連れてパーティーとして、冒険に出るんだけど。
ああ、そうなんだ、
うん、ほうほう。でそのボックスに入ってるポケモンっていうのも、まあ、限界があるから、うん、その今の、XY とか、うん、オメガルビーアルファサファイアとかっていうもんに、うん、なるとポケモンバンクっていうものでネットワーク上にそのポケモンを保存できて、
うんうん、
で好きな時に好きなポケモンを、違うソフト、例えば XY でやってたんだけど、うん、オメガルビーに連れてくるとかっていうのは比較的簡単になってる、
うん、
普通にボックスの中にいるようなイメージで連れてこれる。
なるほどなるほど。
だからサン&ムーンももちろんそれには対応してくるだろうから、うん、だから今このタイミングで前作を3作 同時進行でやってる。
ご苦労様です。ああ、じゃあこっちで育てたポケモンをポケモンバンクを通して新作の方でも連れてきて遊べるよと。
そう、ポケモンバンクだったりポケムーバーとかそういろんなの名前があるけど、でもまあそういうポケモンバンクみたいなもんで、うん、今サン&ムーンに向けて一生懸命やってる、うん、
ご苦労様です。だいぶ分かった、まあ、でもうん、なるほどね。
途中でやめようかなとも思ってるけど、うん、まあもうサン&ムーンやって後からでもいいか、足りない分取りに行けばいいかと思ってるけど、
じゃああれだね、あの新作のうち高いうち買わないで、あの過去作1個前ぐらいの作品を中古で買ってきて遊んだりしても楽しいわけだね。でそれをそのまま、ね、全部じゃないけど引き継いで、うんうん、サン&ムーンをもう少し有利に進めるみたいな。
そうだ、でもねポケモンってね結構ねうまいことできててね、ポケモンレベル高いって言うこと聞いてくれないのよ。
なんだそれ。超ムカつく、ね、みたいな。
ジムバッジっていうのを、うん、取ってったら、うん、レベルいくつまでのポケモンは言うことを聞いてくれるようになるっていう話になるのね、
うん、
だからいきなり序盤で、うん、例えばレベル100、まあポケモンってレベル100がマックスなんだけど、うん、ポケモンレベル100のやつを連れてくる来ちゃうと、うん、例えばじゃああの前の話でリザードンをレベル100まで育てたとするじゃん、うん、いけリザードンってポンって投げても、うん、寝ちゃったりする。
うるせえなみたいな。
リザードンは昼寝を始めた。おいやめてくれっつって。でも相手はクソ弱いから耐えるんだけど、うん、じわじわじわじわ削られてるのよ。うん、で、ああ攻撃してくれって何回も何回もやったら、リザードンはそっぽを向いているとか、うん、いうことを聞かないとか、うん、結構好き勝手しだすの、だからそういうリミッターが一応存在はして
る。なるほど、上手だね。
うん。だから結局、ジムバッジを8個集めない、8個目で初めてレベル100 の、 あのモンスターが言うことを聞いてくれるようにはなってるから、うん、いきなりそのシステム破壊はしてこない。
上手上手。
ようにはなってる。
なるほどね。
うん、だから、まあ、わしはもうあの3を買おうかなと思ってるんだけど、うん、今回はね、
はいはいはい、
ちょっとやっていこうかなっていうので、うん、ポチポチやって。出るところだね、うん、でまあ、ポケモン何、まあ、別に何ともないんだけどさ、う
ん、何ともない、
今もな700匹ぐらいいるのよ。
おお、それさ、ポケモン3作通してってこと。
うん、あ、ごめん、ポケモンってね、もう一個話し忘れてた、うん、さっきのポケモン図鑑っていうのがあったでしょ、うん、初代の頃は良かったのよ、うん、151匹が151匹だったから、
わけわかんなこと言ってるけど、今のポケ5ぐらいだよね。
そう、うんうん、それなんだけど、うん、次の金銀とかそのまた次のルビーサファイアとかっていうのになってくると、うん、どうやんだろうね、
どんどん新しいのが入ってきて、
そう、新しいのも入ってくるから、うん、城都地方だったりっていうところのポケモン図鑑をまず完成させようやって話になってるのよ、
う
ん、でそのさっき言った、ストーリーの2つ目の四天王とかを倒しに行くとかジムリーダー戦をしてポケモンマスターになっていくっていうところの話をある程度完全に終わらすと、うん、博士が最初博士にポケモンもらうんだけどね、大体、うん、博士がいやいやポケモンの世界はまだまだ広いんだと、うん、今のこの方圓地方以外に全国っていうものが存在する、全国図鑑を完璧に仕上げようっていう話になってきて、そのポケモン図鑑のリミッターの高が外れるのよ。そうすると、700匹ぐらいの枠がある。
突然増えるわけね。
突然何倍にも増えるっていう。そっからもうあの逃げれなくなるっていうのもあるんだけど、でもまあわしの場合はもう本当に世代的に言うと初代と金銀というところまでがわしのもうドンピシャ世代。
うん、
1996年から、うん、まあ、1999年ぐらいまでずっとやってた感じなんだけど、うんうん、やっぱその頃のポケモン出てくるとテンション上がるもん。
いいね、
うん、
そっか、昔やってた人たちもあ懐かしいみたいになるわけだ、
うん、おー出てきた出てきたってなる、
あ、
うん、
楽しそう。俺もじゃあもし 3DS やる機会があったらポケモンのムーンか、そしたら今一番最新作だとな、
ポケモンのムーンだ ね。
タイジが3やるんだったら俺はムーンかみたいな。
そうだね、これが、11月18日に、 発売になります。ははは、まだまだしてないんですね、うん、だからあの、まあ、これも完全なるクリスマス商戦に向けて、うん、ポケットモンスターは新しいのが出るよっていうので、いい、
ね、楽しそう、うん、だいぶ興味出てきた。
なんでまあポケモン基本的にはそのトレードとバトルっていうので、うん、友達と交流し合いながら、うん、戦ったり交換したりで遊んでいこうよっていうゲームだから。
なるほどね。
うん、それでずっと今回、まあでもまあ私はこう言うと変だけどさ、まあ甥っ子とか姪っ子とかいるじゃん、うん、おじさんポケモンすごい持ってるってなったらおもろいかな。
ポケモンおじさん。
ポケモンのおっちゃんでいいかなっていうので、うん、
いいねそれ。
あのなんかまあ子供とかが、わしはまあ結婚までしてないけど、うん、お父ちゃんポケモンすごい持っとるってなった方がおもろいかな。
そうね、
うん、今までのその映画ので配信されたポケモンとかも手に入らんやつとか、
うん、いいね、父の威厳がね。おじさんの威厳がね、そこでね。
そうそうそう、レックザそんなのもう昔手に入れてるよっていう、
うん、うわ、なんかちょっといいな。
っていうのも面白いかなと。
へ
え、わしはもう初代からやっとるからの、うん、
リアル G さんだ、なんか
リアル G さんだ、うんうん、っていうので、まあ、ポケモンは今ちょろっとやってたり、うん、
あとは
あとはね、2個話があるんだけど、うん、1個がドラゴンボールフュージョンズ。
おお、ドラゴンボール、
これはもうドラゴンボール
格ゲーだよね、も
って思うじゃん、うん、じゃないの。
え、
ドラゴンボールのくせに格闘しないのこれ。
嘘。
うん、ドラゴンボールフュージョンズは、うん、テーマ今回はフュージョンするっていう、
合体するやつ、
合体するやつ、うん、あのまあ原作でもフュージョンってするじゃん、うん、それで、それが基本メインのストリームになってて、うん、とにかくどんなキャラクターでもフュージョンさせてみようぜっていう、結構わや、あのむちゃくちゃなゲーム、うん、
あ、これも 3D
アラレちゃんとかまで出てくるから。
え、
鳥山明つながり、
おー、 3DS なんだねこれもね。
これも 3DS で、もう結構むちゃくちゃしてくるゲームではあるんだけど、基本格闘はしない。へー、どっちかというとコマンドバトルみたいな、
うん、戦うけど格闘じゃないよと。
格闘も常にバンバンバンバンってボタンを押してるわけじゃない、どっちかっていうと これをこうしてああしてみたいな感じの、なんか微妙に使うゲームではあるんだけど。
へー、あ、本当だ、あられちゃんいる。
うん、これね、どっちかっていうとポケモンの何、ポケモン図鑑を集めるゲームに近いの
かな。あ、
うん、
へえ。
ずっとなんか悟空と
むちゃくちゃだなこれ。
あ、そうそうだよ、結構むちゃくちゃしてるよ。悟空とブロリーをフュージョンさせたりとかね。
うん、すごいね。これは何キャラクターぐらいいるのかな今。
もう分かんないぐらい出てくるんじゃないのこれ。
まあフュージョンさせてしまえばいくらでもって感じだもんね。
そうそうそうそうそうそう。
なんだ栗ご飯って。
栗リンとご飯でしょ。
そうみたいだけど、うん、すげえな。
そう、これを結構今ポケモンのテンポ、うん、やっぱポケモンってテンポ悪いのよ、
うん、
悪いっていうか RPG だから、うん、ガンガンは進めないのよ、うん、普通にお話をこう紐解いていくように進んでいくから、うん、そのまあカンフル剤としてドラゴンボールやってガンガンなんかこうテンション上げ
る。なるほどね。ちょっと、うん、あ、気持ちが慣れたら別のゲームみたいなね。
そうそうそうそう、ま、毎日ね魚ばっかり食っとってもたまには肉食いたいでしょみたいな感じで今やってたりはするね。
ああ、これまた面白そうだね。
うん、でそれで今結構やってるのと、うん、あとは、まあ、前なんかの話にもなったんだけど、うん、DS、3DS にそもそも入ってるゲームがあるのね、
うん、
あのすれ違い
通信
コレクションみたいな、
すれ違い
通信、
うん、
うん、それで今まで上海にいたから誰ともすれ違わねえのよ、
うん、
DS 持って歩いてても
そうだね、
うん、すれ違うのは決まってる子なのよ。
友達コレクションか。
すれ違いミー広場ってやつがあるのね、それの中に、友達コレクションの中に。で今まで上海で行ってた時はもう決まってたのよ、そいつ、
うん、
家の近くに住んでる子供だ、
うん、
で毎回通学の時にわし出勤の時にすれ違ってたから、うん、あ、帰る時か、
うん、
あの 毎日そいついるのすれ違ってる。誰見たことないよその少年を。っていうぐらいしかすれ違ってなかったから面白くなかったんだけど何にも。今はもうね新大阪とか梅田とか何やったら東京とか行ったりするともうワンワンすれ違うわ
け。なるほど。
で結構それでミニゲームで遊べたりするから、それで結構遊んでたりするかな。なんかスロットカーとかもできるよ。
面白い。
スロットカーってこいつわかる？
うん。
今多分ね、今40代の人たちは多分わかると思う。うん、
ああ、あのコントローラー握ってね。コースのところに溝が掘ってあって。
そうそうそうそうそうそうそう。
見つけた。ミニ広場見つけました。
うん、ああいうので
遊びたい。ミニゲームいっぱいだね。
うん。まあ買わないといけない部分もあるんだけど、うん、買わなくても最初は何個か遊べたりするんだけどね。これでこうすれ違って遊ぶみたいなのもできたりするし、
へえ、
うん、これをポチポチやってたりまあするかな。
面白いね。
で たまーにあのケイセイさんもやってるあの動物の森を立ち上げて見たりとか、うん、うん、かな。
飛び出せ動物の森だね。
ああ、うん、そうだ。そんな変な言い方ですけど、ね、まあそんなのをポチポチやってるかな。ずっとまあでもポケモンが多いかな今は、うん、その次回作が出るからっていうので。
面白いね。
うん、
いいな。
ポケモンはまあ世代を超えて楽しめるゲームだとも思うし、うん、いいかなって思う。
なるほどね。
うん、
だいぶ。
だからまあ小秘蔵ももしよければポケモン、
うん、やりたい。
買ってみたら、うん、わしいろんなのいるから、うん、あのポケモンはあげるし。
交換してくれくれ、
うん、
くれくれ、
なんぼでも出てくる
くれ、うん、へえ、いいね。なんか、うん、なんかちょっと今日たまげ取るっていう話で、まあ、前回お休みしたのが、うん、ちょっとなんかこうなんていうの、熱が入らなかったっていうのが前々回かな、反省であって、熱が入らないなら一回お休みしようかと思って休んだんだけど、うん、なんか反動かどうか知らないけど今日はえらい熱が入った気がする。
超長いよ今もう2時間近いもん ね
たまには偏ったゲームの話をしようで2時間聞いてくれる人がいるのかって感じがするけど、
うん、しかもこれね2人でだからね。
そうだね、前はレインとかいたりケセンさんとかいたりしてたからね、うん、
したけどね、うん、
まあ皆さんもせっかくですから、まあ、プラットフォームは問いませんけど、うん、何かゲームをね、うん、秋の夜長にされてみてはいいんじゃないでしょうか。
特にねお正月とかもう、まあ、もうちょっとしたら来るじゃん、
うん、
やっぱそのタイミングよね。
ね、あ、携帯ゲーム機ね、実家に帰って暇なんていう時一番いいよね。
そうそうなのよ。もうあ、カバンにゲース持ってきてるわ、やろう、
ね、
あとはその新幹線とか、あとはあの高速バスの中とか、ね、
移動中とかね、うん、いいね、いいと思います。電気屋ウォーカーでは皆さんからのコメントお便りお待ちしておりますので、インスタハイフンウェブのコンタクトフォームからメールを送っていただけます。ステッカーのプレゼントもしてますので、はい、ご希望の方はステッカー希望にチェックを入れて送ってください。あとツイッターでは、ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしていただくとこちらの方でも追っかけておりますので、ぜひツイッターの方でも交流させてください。
はい、
あとは、今 YouTube チャンネルとしてコヒゾーのインストチャンネルがありますので、ご興味がある方はこちらも、全然更新できてませんけど、
は
い、ということでお送りしました、たまには偏ったゲームの話をしようの回でした。はい、それではまた次回の配信まで、さよなら。
さよなら。